背景ライジャパ受講生。この配信は、卒業生の8割が文字単価2を達成しているウェブライター講座ライジャパの講師である私ジャパソンから受講生に向けてお話しする番組です。危ない。息子がまたマイクの音量をゼロにしててそのまま喋り続けるところでした。危うく気づきました。で、今日のテーマは、悔しさも怒りも悲しさも全部ぶち込めです。悔しさも怒りも悲しさも、ちょっとあれだな。順番が微妙だな。怒りも悔しさも悲し、怒りも、まあいいですね。怒りも悔しさも悲しさも全部ぶち込めです。で、先に言うと、ガールズバンドクライっていうアニメのテーマが、のパロディです。です。で、まずはコメント返しからいきます。ちょっと音楽入れ忘れましたね。音楽入れてる間に準備します。で、前回のコメント、最初の一人を見つけて強制的にやるへのコメント、愛さんと浜勝さんからいただきました。まず愛さん、すぐに言い訳して楽な方向に逃げがちな私、やり遂げたいことはやらざるを得ない状況を強制的に作る、そのことが身にします。そうですね。本当にやり続けたいんだったら、やらざるを得ない状況を強制的に作っちゃった方が楽です。まあ、ただそのやらざるを得ない状況を作るってのは、それ単体は難しいんですけど、作ってしまった方が長い目で見た時に楽です。だから、いかに楽して、やるべきことやるかですね。です。で、やらないことには何も始まりませんね。その通りです。やるべきことやり遂げたいところをトライしなければと思います。ありがとうございます。で、ハムカツさん。怪我の回復が順調そうで安心しました。ありがとうございます。ちなみに昨日ですね、装具ってのがついて、左足地面につけるようになりました。で、これで一応、なんだ、使用上は全体重を左足にかけてもいいらしいんですけど、ちょっと怖くてそこまではかけてないです。普段は。昨日試しにおっかなびっくりやってみて、あ、本当に痛くないわってなったんですけど、ちょっとずつやらないと、またパーンってなったら怖いので、前切ったとき、アキレス腱切れたとき、何の前触れもなく切れたので、そう、ちょっとおっかなびっくり、ちょっとずつ負荷をかけていこうと思ってます。です。で、私は新規オープンの店を任される状態になってしまい、二刀流生活をしています。いや、これちょっと結構衝撃受けましたよ。すごいですね、新規オープンの店任される。おめでとうございます。で、二刀流生活、そういうとき強いですよね。新規オープンで、なかなか軌道に乗るまでの間、乗らなかったり、うまくいかないことがあったとしても、ウェブライターの方があれば、まあ、心の安定を保てるというか、そういう意味で二刀流良かったですね。良かったですねって言ってるのが分からなかったですけど、こういう状況こそ、ウェブライターとしての強みが活かせるというか、時間自由ですし、と思います。で、現在の課題は集客です。どんなに美味しい料理を作っていても知らなければ来てもらえません。いや、その通りなんですよね。私も講座作ってめっちゃ実感しました。もうめっちゃ分かりやすい講座作っても、買ってもらえないんですよね。なぜなら、分かりやすさ、そう、料理、美味しいかどうかって食べてみないと分からないし、講座も分かりやすいかどうかって受けてもらわないと分からない。つまり、分かるのって買った後なんですよね。じゃあ、どうやって買う、その料理を食べよう、その講座を買おうって決めるのかっていうと、この料理美味しそうだな、食べたいな、とか、あとは、この講座分かりやすそうだなっていう、その、なんだ、雰囲気でしかないんですよね。そこっすね。私も、なんか、分かっちゃいたけど、本当には分かっていなかったっていうか、最近めちゃくちゃ体感しました。これは本当に実際に作って、美味しい料理とか分かりやすい講座作って、で、それでも売れないってのを経験してみないと多分、本当には意味が分からないと思います。そう、まさにそれを実感中なんですね。いや、めちゃくちゃいいと思います。マーケの力も超つきますね。で、今回の放送がタイムリーな話題だったので、とても勉強になりました。ありがとうございます。ちょっと、あれですね。今、ちょうど私がマーケティングの施策やりまくってるのもあって、今後マーケの話増やそうと思います。です。で、今日はちょっとマーケの話じゃないんですけど、今日のテーマです。なんて言いましたっけ、私、さっき。怒りも、悔しさも、悲しさも、全部ぶち込めですね。まあいいや、ちょっとめんどくさいので一個にしますね。悔しさも全部ぶち込めです。悔しさも全部ぶち込め。要は、まあ、仕事してると悔しいこととか、悲しいこととか、いろいろあるんですけど、それも全部利用しちゃいましょうです。で、そういう負のエネルギーってのは、負の感情ってのはエネルギーとして強いです。だから、行動のガソリンとして、 なんだ、悲しみを消すんじゃなくて、悲しみとか悔しさとか消すんじゃなくて、利用することです。無理に消そうとしなくていい。むしろ使うと、すさまじく行動できるはずです。で、私の体験なんていうか、例で言うと、未だにやっぱり悔しさはありますです。で、ちょっとあれですね、端的なやつから言うと、まあ、例えば、最近もあったか。まあ、絶対いい仕事した自負があるのに、クライアントから切られたりとか。最近っていうか、まあ、2ヶ月ぐらい前ですけども、それは。で、1年前も、成果報酬型でやってたのに、知らない間に、お客さんのスラックから外されてるとかあったんですよ。それちょっと、ないなと思ったんですけど、だって成果報酬だったんですよ。まだ1円ももらってなくて、記事納品してたのに、気づいたら外されてたっていうのがあって、で、やっぱ、そういうのって悔しかったです。で、でも、悔しいからこそ、結果で見返してやろうって、思いますです。で、もう一個大きなテーマ、こっからがちょっと長くなるんですけど、私がもうずっとめっちゃ悔しいと思ってるのが、エンジニアの会社、IT 系の会社から転職して、コンサル会社半年で辞めたことです。で、これは前、そのエンジニアの IT 系の会社の人と会うたびに、畜生見てるって思いますです。で、いくつかエピソードお話しすると、もう一度言うと、私はもともと IT 系の会社で7年間働いて、で、コンサル会社に転職して、で、そのコンサル会社でちょっといろいろうまくいかなくて、半年間で逃げるように辞めました。本当に逃げるように辞めました。で、今はその選択を後悔しちゃいないんですけど、やっぱり悔しいです。で、どう悔しいかというと、まあ、周りからの評価ですね、端的に言うと。で、別にそれを、周りからの評価です。要は、まあ、たとえ、ちょっと具体例で言うと、1ヶ月前かな?例、エンジニアやってた頃の IT 系の会社の後輩たちと飲みに行きました。私、新入社員研修の講師やってたので、結構後輩、もう、なんだ、6年、7個下ぐらいまで全員知ってるぐらいの状態で。で、だから、すごい仲いいです。で、私がまあいいや、その辺は置いといて。で、飲み行きましたと。で、その後輩の中で一人、私と同じようにコンサル会社、会社は別なんですけど、に転職して、で、今も働いてる。だから、もう5年ぐらいなのかな?転職してって人がいますと。で、やっぱその子と、なんとなく話したくないんですよ。で、私は半年で逃げた。コンサル会社半年で逃げた人間です。で、一方で、その後輩はコンサル会社でちゃんと生き残った人間。で、旗から見たというか事実なんですけど、私はその転職先のコンサル会社では生き残れなかった人間ですと。で、それは別に評価変えるつもりもないし、事実です。で、ただそれが付きまとってるのがやっぱり悔しいです。で、その後輩とはやっぱりなんか話したくなくて、どっか引け目があったのか、話したくなかったんですよ。で、今もちょっと話したくないなって気持ちはある。で、実際3年前かな、2年前とかに、結婚式の二次会に誘われたんですけど、行かなかったんですよね。予定があるって言って嘘ついて、顔合わせたくなかったから。で、それぐらい引け目があったと。で、この間は、まあもうそんな引け目的なものは、その時ほどはない。でも未だにある。だから普通に喋って、で、あ、まあやっぱいいやつだなって思ったんですけど。で、普通に私も、あ、まあ、俺はすぐ辞めちゃったけどね、嫌になってみたいな、普通に話せるようになった。その後病んだしとか、普通に話せるようになったんですけど、それでもやっぱり引け目はありますと。で、半年で逃げた、コンサル会社に半年間逃げて辞めた人、で、かつ、なんだ、あのまま会社残ってればよかったのにね、みたいに思われてるかもしれないってことが、めちゃくちゃ悔しいです、未だに。で、あともう一個エピソード言うと、これまた別のコミュニティ?ほんと IT 系の会社の時、てか、その会社、基本的にみんな仲いいので、未だに会う機会がある。まあ、っていうか、あれです。身内がそこで働いてるってのもあるんですけど。で、また別のコミュニティで飲む機会があって、で、今どうしてんのとか聞かれるんですよ。で、その時に言われるのが、なんだ、派遣とかでやってんのって言われる。そのエンジニアの仕事。で、そう、要は、なんだ、下請けって言っ ったらいいんですかね。端的に言うと。別にそれが悪いこととは思わないんですけど。で、いや、今はマーケの仕事をやってますって言うんですけど。で、なんだろうな。これは私が悲願でるせいっていうか、私の妄想でもあるんですけど、その言葉の裏にあるのが、やっぱり、絶対、残ってた方が良かったよなっていう裏側の言葉が聞こえてきちゃうんですよね、なんとなく。フリーで気楽かもしれないけど、安定しないだろうし、なんか、絶対会社にいた方がいいよなみたいなのがちょっと聞こえてくる。いや、そんなこと思ってないと思うんですけど、でもこれはあれですね、私が、そういう風に思われてるんだ、だろうなっていうひがみがあるからかもしれないのはあるんですけど、何の言い訳ですかね、これ。でも、悔しいんですよ、それを。で、別にそれ否定しない、なんか否定する必要ないと思ってて、いやいや、今、すごい楽しくやってますよとかって、別に言いはしない。でも、悔しいです。そう思われてるかもしれないことが。で、じゃあ、どうしたらいいのか、どうしてやろうかと思ってると、思ってるかというと、見てるは畜生です。端的に言うと。で、要は、結果で黙らせたいと思ってて、結果って何かというと、例えば、まあ、直近で言うと、資格対策も出しますと、もうすぐ。で、なんか、会社内で、まあ、この資格取ろうってなった時、まあ、それがモスになるとは、私は可能性的にはめっちゃないと思うんですけど、で、なんか調べたら、あれ、これって、この田中信也って、うちにいた田中信也じゃねみたいな、みたいな形で伝えたいんですよ。要は、会社辞めて、確かにコンサル会社半年で辞めたけど、今、私は、元気だし、楽しくやってますし、むしろ会社辞めたおかげで、こんだけ成果出しましたってのを、私の口からじゃなくて、間接的に伝えたい。で、その間接的に伝わりするぐらいの成果、作りたいと思ってます。別に有名人になろうと思ってないですけど、なんか調べたときに、あれこれ、楽しんじゃん。また楽しんって言われたんですけど、あれこれ楽しんじゃん。楽しんめっちゃ頑張ってんじゃんってのを、間接的に伝えたい。で、もう、なんだろう。やっぱりうちの会社残ってればよかったよねって思われる要素をもう一切消し去りたいと思ってます。で、フリーで、なんか気楽にやってるかもしれないけど、今後キャリアどうすんだみたいな。のとか、もう全部もう、なんだ、一掃できるぐらいの何かを作りたいと思って、で、やってます。で、その気持ちがなかったら、その悔しいというか、もう見てろ畜生って気持ちなかったら、こんなにやってない。こんなにやってないっていうのは、もうちょっとわかりやすく言うと、普通ではないか。フリーランスエンジニアとして、ただ稼ぐってだと思います。もしくは、ウェブライターとして、ただクライアントワークやってた。まあ、別にこれ、ただクライアントワークやってたってことが悪いことだと思わないですけど、それで私、自分で納得できなかったから、自分の人生に。その、フリーランスエンジニアとして、あるいはウェブライターとして、クライアントワークやって、で、まあ、多分、どっちやっても、それだけやってたら、月100万ぐらいいけてたと思うんですよ。同じぐらいの、今までコンテンツビジネスに費やせた時間とか全部クライアントワークに費やしてたら、今頃毎月安定して100万ぐらいはいけてたと思う。クライアントワークだけで。ただ、その先はなかったと思いますけどね。その先はなかったのかな？わかんないですけど。で、まあ今ほど苦労してないというか、まあ今も一応生活できるぐらい稼げてますけど、そんな贅沢はできないですし、なんか、そう。あ、これ、1月に体調崩した時に、あ、これ、やべえなと思って、出品見直して、もう、ペットボトルとか自販機で買わなくなりましたし、セブンのカフェラテとか、もうめちゃくちゃ贅沢品になりましたし、なんか、まあそう。で、まあ、端的に言うと、そんな節約とかしたり、あるいは、節約とかしたり、ちょっとひもじい思いしたりって言ったんですかね。ひもじい思いはしてないんですけど、今まで以上にお金の制約を食らったりしても、別に耐えれる。私お金を理由に行動縛られたくないってずっと思ったんですけど、今は我慢し、今も 会社員の頃と比べると我慢します、体調崩したりしてまた収入入らなくなる可能性があるし、ゴリゴリにクライアントワークやったら自分のやりたいこと進められなくなるから、それもやりたくないし、だから大きく稼ぐ方法は一応はあるけど、そこに頼りたくないから、体調崩したとしても、いや自分のやりたいことを続けるためにコツコツ日々節制してる、出費を抑えたり自炊したりしてる。でそれが辛くないのは見てる畜生って思いがあるからです。要はその我慢してでもやりたいことがあるから、ちょっと話それてますけど、で何が言いたいかというと、なんでより楽な道があるのに、合ってるかなこの表現、より楽な道があるのにそっちを選ばずに流されずに続けられるのかっていうと、マイナスの感情があるからです。悔しいとか見てろ畜生って感情で、それがあるから流されずに済んでますです。で今があると思ってます。で今まだまだ全然自分の中では納得してないです。本出しますし、まあ、ライジャパンの受講生にはちゃんと価値あるものを提供できてると思ってますし、で、まあ、ユーデミーでも、まあ、そう、まあ、それなりにやってきた自覚はありますけど、でも全然まだまだだと思ってます。で、この現状に満足せずに済んでるのとか、まだまだだなと思って、もっともっとやらなきゃと思って、行動できるのとかって、なんでかっていうと、端的に言えば、悔しいし、見てる畜生と思ってるからです。で、何が言いたかったのかっていうと、悔しさとか、マイナスの感情は消すんじゃなくて、利用しましょうです。で、私はもう利用し続けてます、悔しい感情。だから、まあ、案件やってると、悲しいこと、悔しいこと、畜生って思うこと、クソかって思うこと、まあ、いっぱいありますけど、それをどうするべきかっていうと、使うべきです。なんかもうそういうのすら使ってしまえ。で、もう、なんか、やりたいことが強くなってくると、細かいことどうでもよくなってきます。マイナスの感情をなるべく消したいなとか、思わない。もうむしろ使ってやると思うし。あと私、半年で辞めたけど、前の会社にいたこととか、ゴリゴリ実績で使ってますし。で、私が半年で辞めたこと、逃げるように辞めたことしてる人間からしたら、いやいや、半年で辞めたじゃん、お前みたいに言いたくなるかもしれないですけど、そんなのどうでもいいんですよ。いや、お前辞めたやんっていう、なんか突っ込みとか、どうでもいい。使えるもんは使ってやる精神でやってますです。で、それなんでかというと、もう繰り返しますが、よりやりたいことがあるからです。そんな細かいこととかどうでもいいです。で、だからちょっと話それまくりましたが、何が言いたかったのかというと、悔しさも全部ぶち込めです。何ぶち込むのかっていうと、これからのことに、行動に、まあ、努力って言いたくないですけど、努力にです。ぜひ、悲しい、悔しい、苦しい、辛いって思いがあったら、無理に消そうとせず、ぶち込んでみてください。ということで以上、もう、タイトル何でしたか、何だったか忘れましたが、悔しさも全部ぶち込めでした。で、今日は私は、モスの、本の最終確認の修正の確認が終わったので、これでやっと本の執筆から解放されますです。なんか、結局、ちまちま時間削られ続けたって感じですかね。原稿書くときこそがっつり取られたけど、その後は確認で、ちまちまちょっとずつ脳のリソース奪われたって感じですね。かね。で、そこから解放されたので、よっしゃって感じです。で、これからは、今日は、残りは、私は、SEO 記事書くのと、ステップメールの続きを書くをやっていきます。では、今日も、結果で悔しさを、結果で見返すべく頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。